はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日はですね、今日の聖書の箇所のところはちょっとだけ、一区切りのところになると思います。なんでかと言いますと、5章の初めから読んできたいわゆる三条の説教って呼ばれるメッセージの、一連のねお話の終わりのところになるからなんですね。5章の初めのところを見てみると、山の上でイエス様が、群衆も集まってきてるけど、特に弟子たちを近くに集めて、そしてお話を始めた、そのことが書いてあります。そこからですね、だいぶ長かったですね。いつから始めたかちょっと調べてないんですけれども、この3章にわたってずっとイエス様いろんなメッセージを語りかけてくれました。そしていよいよ今日がその同じ場所でね語ったメッセージの最後のところになるんです。で、最後だからこそのメッセージでもあるな、今日のところを見ながら私は思いました。それがどんなものなのか一緒に見ていきたいと思います。ということで、では早速ですけど24節をご一緒に読んで今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。じゃあ開いている方で結構ですので、どうぞ24節ご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。はい、こう書いてあります。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に家を建てた賢い人に似ているって、そう書いてあります。これらの言葉言うんですから、さっきも言いましたけれども、まさにこの一連のお話の最後にこれらの言葉言ってるんですよね。それを聞いて行うものになりなさいと言います。この三条の説教が5章から始まって、本当にいろんなことをイエス様は語りかけておられるんですよね。そのメッセージの最後は何かというと、今聞いてきたこと、私たちにとっては結構な期間を通して聞いてきたこと、これらを聞いただけじゃなくて行う人になりなさい、行いなさい、実行に移しなさい、これが今日のメッセージなんですね。聞いて行う人になりなさい、これを今日私たちは最初にはっきりとメッセージとして受け取って、まさに文字通り行う、応えていくものになりたいと思うんです。私たちはメッセージを聞いて、いやありがたいお話でしたって言うかもしれない、いや今日もいいお話が聞けましたって言うかもしれない。でもいいお話には特に価値はない、意味がないですね。ことこの聖書の御言葉に関してそうなんですね。もし行動が変わっていないならば、もし私たちの人生がそれによってよく変わっているのでなければ、どんな意味があるんでしょうか。で、この三条の説教は五章の頭を見てみると、別に見なくてもいいですけれども、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、この教えから始まってますね。それ自体も本当に力強いメッセージです。で、その後一連のいろんなことをイエス様は語ってきたけれども、さああなたはどれだけ答えてきましたかって、それが今日最後に問われていて、またこれからのために問いかけられていることなんですよね。例えば心が貧しいって、私は本当に心が貧しいな、イエス様が必要だなって、そしてイエス様を信じたでしょうか、そして信じて従ってきたでしょうか、あるいはそのメッセージの最後の中で迫害を受けたならば喜びなさいって書いてあります。それはわーいって喜ぶってこととは違うけれども、でも皆さんはどうでしたか。その後そのような時に、迫害って言ってもね、表立ってっていうことは少ないかもしれないけれども、私たちがその信仰のゆえに辛い目にあった時にどのように喜んできたでしょうか。あるいはあなた方は地の塩だって、世の光だって言われてきました。隠していたら意味がない、光をね、光は灯したら見えるようにするんだって、皆さんはどのようにそれを明かしてきたでしょうか。隠さずに歩んできたでしょうか。兄弟と和解をしなさいって書いてあります。皆さんはこの間あのメッセージの後どのように和解をしてきたでしょうか。あるいは清い関係を築きなさいって言われてきました。どのように男女の関係 清く歩んできたでしょうか。敵を愛しなさいと語られました。あの敵、この敵、まあ、あんまりいっぱいない方がいいですけど、でも皆さんはどれだけその人たちを愛してきたでしょうか。誰にも見つからずに良い行いをしなさいって言われました。そういう行いが皆さんの中でいくつあったでしょうか。そして何よりもずっとこのメッセージの中、一貫した一つの語られていることは、神様との関係を築きなさいということでしたね。さあ、この間に皆さんはどれだけ神様との関係を深めてきたでしょうか。イエス様の語られたこの言葉に実際のアクションを持って答えていく、実際に行動していく、それが今日最後に問われていることですね。今私はね、一つ一つ言いましたけれども、別にこれは皆さんを責めているわけではありません。まあ、責められていると感じている人はやばいなと思っているんだと思いますけれども、でも、まあ、その気づきが大事だと思いますね。今日改めてもう一度、今日イエス様が語っていることは、聞くだけじゃなくて行う人になりなさい、聞いてきたことを行いなさいって、それが今日のメッセージですね。この聞いて行うっていうこと、聞くだけで終わらないっていうことに関して、最近ちょっと、あ、なるほどって思ったお話を聞いたことがあります。よく私の話で出てくるかと思いますけれども、一緒に宣教団体の働きをしている、まあ、友達で友人でもあって、また同労者でもあるハリ先生という、先生がいますけれども、ハリ先生はですね、よくインドの方の宣教、短期宣教に行くんですね。でそれはもうただ短期宣教するっていう以上に、そこでいろんなことを学ばせてもらっているわけです。でインドの本当にその教会開拓の働きっていうのは、もう私たちが思っているようなものとは全然規模っていうかね、もう本当に桁違いの神様の力が働いているところですね。でその1週間の旅の中で30個の教会が生まれましたとかっていう話を帰ってきて聞くわけですよ。どういう計算でそうなるんだって思っちゃうけども、でもその1日の間に3個のね、その伝道集会に行って、そこで教会が生まれていくっていう、そういうことが起きていくわけですよね。もちろんそれはね、その場所で大いにきちんとね、働き手たちが準備をしていて、そしてその時にその会議が行われていくんですけれども、でもそれが現実に起きていく。で彼はただ行くだけじゃなくて、他の牧師仲間たちにもぜひそれを体験してね、そしてまたそれを働きに生かしてほしいと思ってよく連れていくんです。でいろんな先生方を連れて、そのインドの宣教旅行に行く。そうするとやっぱりものすごくこう、なんていうかな、衝撃を受けて行くわけですよ、他の先生たちも。そして、あ、何ができるだろうかって、このままじゃいけないって、日本に帰って私はどういうことができるだろうかって、すごく燃やされるって言うんです。で帰ってくるんですよ。で帰ってくるんだけど、まあ、ハリ先生がこの間するようにしたって言ってたことは何かっていうと、空港でみんなを呼び止めて、さあここで別れる前に手帳を出してくださいって。でいつ集まりますか、私たちは集まったところでこれからどんなことを取り組むか、まあさすがに今帰ってきてね、それぞれの働きの現場に戻んなきゃいけないから帰るけど、会う場所を決めて、時間を決めて、そして次に何をするか、そこで話し合って決めていきましょうって、そういうふうにすることにしたっていうんですね。それは人は熱しやすく冷めやすいからですよ。でそれをハリ先生自身も自分で感じてるからだって、そう言ってました。私たちも確かにそうかもしれない。ああ、いい話を聞いたなって、本当にイエス様素晴らしいなって感動するかもしれない。時には涙するかもしれない。でも午後には忘れてるかもしれない。もうちょっと持ってほしいですけども、でも数日後にはもうすっかりそんなこと聞いたことを忘れているかもしれない。まあ、それは確かにそうなんですよね。私も同じです。だから私たちは本当にその場で答えていく決心をして、そして答えていくことを決めて応答していくということが大事ですね。ですから、まあ、今日皆さんに最初お勧めしたいことは、今でもいいですし、礼拝終わった直後でもいいですから、手帳を開いて、手帳使っている人はですけどね、使ってない人はどっか自分の一番目にするところに書いてほしいと思うんですね。私はこの御言葉にこうやって応答しよう。そうでなければ明日には私たちは忘れてしまうかもしれない。岩の上に家を建てなさいって言われても、明日には砂の上に家を建てているかもしれない。だから今日私たちは何をどう応答しようかって、ぜひ考えてみてほしいと思うんです。これが第一のおすすめです。さあ次行きましょう。今度は、24節は重複しますけれども、24節から27節をご一緒に読んでみたいと思います。24節から27節をご一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。 そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れてその倒れ方がひどかった。はい、こう書いてあります。まあ、イエス様らしい例え話としてこの聞いて行うということを教えてくれていますね。聞いて実際にアクションに移す人、私たちの人生の中でそれを行っていく人、変えていく人はどういうことかというと、岩の上に家を建てる人になるんだって。その人たちは雨が降っても風が吹いても川があふれても倒れない。何か人生の本当に大きな出来事があった時も倒れないのだって、そう言います。一方で聞いても行わない人、聞いただけで終わる人は砂の上に家を建てた人だって。家は建ったかもしれない、でも風が吹けば雨が降れば川があふれれば全部流されていってしまう、倒れていってしまうんだって、そのように語っているんですね。最初に私たちが注目したいことは、確かに雨が降り川があふれ風が吹くということですね。私たちの人生の中では雨が降るんですよね。確かに雨が降る、これ比喩ですよ、一応言っておきますけど、普通に雨が降る話をしたいんじゃなくて、人生で雨が降るということです。雨が降ったらどうですか、まあ、不快な気持ちがしますよね、濡れてたらね、傘なかったら、まあ、傘あっても不快な気持ちするときあるけど、あるいは濡れてしまえば凍えるんですよ、寒いときはね、そういうときがある。あるいは川が溢れることがある、川が溢れたら押し流されてしまう、溺れてしまうんだって。人生の中で確かにそういうことがある、押し寄せてくるものに流されそうになったり、あるときは流されていってしまったり、沈んでいったりしてしまうことがある、確かにあるのではないですか。風が吹くことがあります。風が吹くと立ってられなくなる、もう一歩も前に進むことができなくなる、うずくまって、ああいつかこの風が止まないかなって思わざるを得なくなってしまうって、そういうことが起こるんですよね。皆さんの人生の中での出来事、今その中にある人もあるかもしれない、でも確かにそれはある。しかし大切なことは、イエス様が今日語っていることは、アクションをする人は、聞いて行う人は、その時に進化を発揮するということですね。その時にも倒れなくなるのだ、そのように言っているんです。土台を岩で作っていくということはすごく大事なことなんですよね。ちょうどですね、昨日私家族で夜散歩にうろうろって近所をしに行ったんですけれども、そうするとですね、新しく何かを作ろうとしているところがありました。地元の口コミネットワークによると、おそらくドラッグストアということを私は聞いていますけれども、まあ、どうもなんかそれがね、建てるための工事が始まったんですよ。で、僕はあんまりそういうのを注意して見てたことなかったですけれども、いろんな作り方多分あるんだと思うんですが、あ、こういうふうにするんだなと思って面白かったですね。なんかこう砂利みたいな、そういう石みたいなのザーッてこう、もともと畑だったところ、そこにこう砂利みたいなのがあって、で、あるじゃないですか、この石のすごいでかいローラーみたいなのがついてる車でゴーってこう鳴らしていって、で、そこが土台になっていくんだろうなって、見てて思いました。あと、コンクリートひいたりとかいろいろするんだと思いますけれども、あ、とにかくこうやって岩なんだなって、本当に。昔はね、文字通り岩かもしれないけれども、今はそうやって文明の利器を使いつつ岩のような、ね、土台を据えていくんだなって、そう思いました。それが大事なんですよね。それがあるから、私たちの住んでいるようなこの地震が多いそういう土地で、きっちりとした土台を建てていく、何があっても倒れないようにって、そうやって建てていくわけですね。私たちが聞いて行うというのはそういうことだって。そこを怠ったら、ただそのまま土の上に柱を立ててもそれは倒れてしまうというんですね。どうしてアクションする人は、応答する人は何かあった時に倒れないのでしょうか。一つは、行う人は主が生きているっていう体験を積み重ねていくからじゃないかなと思います。実際に私たちが聞いたことに、ああそうだなって、よし、じゃあこうやって答えよう、 敵を愛しなさいって言われた、私の敵はあの人だ、確かにそうなんだってそう思ってしまうって、じゃあどうやって愛したらいいだろうかって、あなたが実行に移すとき何が起こるでしょうか。それはあなたが実行に移すだけじゃなくて神様が働いてくださるんですよ。あなたの人生に、あなたのアクションに神様がまた答えてくれるんですね。神様は私たちに言ってその後放りっぱなしじゃないんです。神様は私たちに語りかけて、私たちが応答したとき何が起こりますか。神様がまた応答してくれるんですよね。そのことに対して私たちがよし信じてやってみようってしたときに、神様が生きて何かをしてくださるんですよね。そこに本当に素晴らしい技が起きてくるんですよね。その体験が積み重なっていくと、本当に岩に立てたように土台ができていく。その体験が積み重なっていくと、万事は益となるって本当だなって信じられるようになっていくんですね。あの時も本当につらかったけどこうなったって、それがあるから今回も信じることができる、そうなっていくんですね。それは本当に小さな積み重ねかもしれないけれども、やがて大きな土台になっていくんですね。そうしていくならば、試練の中でなお神様に信頼することができるようになっていきます。でも逆にそれをしていないとどうでしょうか。何か起きた時にどうしてもそこでじゃあ神様を信頼しようとはならない、じゃあ神様に助けてもらおうとはならない、いつもの通り今まで通り私の力で、誰かの力で、何かの力で何かしようとする、まあ、それだったらまだ頑張ってる、まあ、別に頑張れということは聖書は言ってないですけども、でもそれだけじゃないかもしれない。あ、ダメだって、あれがダメだ、これがダメだっていうだけで終わるかもしれない。だから応えていくということですね、行っていくということ、アクションしていくということをしていくならば、私たちは岩の上に家を建てていくんだ、このことを覚えたいと思います。さあ最後に28節29節をご一緒に読んでみたいと思います。28、29を一緒に読んでみましょう。ですか、いきます、せーの。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。まさにこの三条の説教の一番最後の最後がこれなんですよね。イエス様がこれらの言葉を語り終えると、全部話し終わったんです。この長いメッセージを話し終わると、群衆はその教えに非常に驚いたと書いてあります。弟子たちが近くに腰を下ろして聞いてたけど、その周りにたくさんの群衆たちもいました。耳を凝らして聞いてたんでしょうね。彼らは驚いたって言うんですね。どうしてでしょうか。イエス様の話し方がうまかったとか声がでかかったとか、そういうことは違うんですよ。そうじゃなくて理由が書いてある。それは彼らの律法学者のようにではなくて、権威あるものとしてお教えになったからだと、そう言っています。イエス様が権威あるものとして語っていたので、みんなは驚いた、そう言ってるんです。その教えは人の知恵のようなものではありませんでした。あの人の言うことはね、なんかすごい本当にためになるなって、勉強になるなって、覚えとこうって、まあ、そういう話じゃなかった。あるいは学者のように研究発表のようでもなかった。これバカにしてるんじゃないんですよ、決して学者をバカにしてるわけじゃないけど、研究発表のようなものではなかった。 A 先生はこのように言っている、こういうファクトがある、こういうエビデンスがある、よってこうであるっていう話でもなかった。そうじゃなかった。じゃあ何だったんですか。それ権威ある教えだったんですよ。つまり神様が語る言葉だったということですね。イエス様が、本人が語る神の言葉だったということです。イエス様は神が人となられた方ですから、まさにそのままなんですよね。神が語るように、神だから語った。だからみんな驚いたんですよ。それは驚いたんです。もう本当に圧倒されたわけですよね。あ、これは一体何なんだって、神の言葉だって、そう圧倒されていったわけですね。聖書の言葉は、この神様の語りかける言葉はまさに神の力、真実なんだということですよ。このことが語られているわけですね。さあこれがまさにこのメッセージの、一連のメッセージの最後ですから、ここまで聞いたことを私たちはどうやって受け取るかということですね。教訓としてではないって、 あ、いい知恵の言葉を聞いたからあれ実践したらね、俺の人生がちょっと良くなるだろうぐらいの、そんなちっちゃいもんじゃないということですね。あるいは知恵ではないって、ただの生活の何か知恵のようなものではないということですね。そうじゃなくて、じゃあ何ですかって、神の言葉だということですよ。この聖書の言葉を通してイエス様が、神様が今あなたに語りかけているということですよね。それは神様の声なんだって、そういうことですよ。この聖書の言葉があなたに語りかけている、神様の言葉だって、そう受け取っていくということが大切ですね。また、だからこそイエス様が主であるからこそ、さっきも言いましたけれども、関係を深めていくということが大事ですね。応答してコミュニケーションになっていって、ただ言われてはいって言って終わるんじゃなくて、応答してコミュニケーションになって関係が築かれていくことに、また大きな意味があるわけですね。ちょっと開いてみたいところがありますけれども、ローマの信徒への手紙の8章の31節32節というところを見てみたいと思います。新約聖書の285ページになります。新約聖書285ページ、新共同訳だと285ページのローマ信徒への手紙8章の31節32節を開いた方は読んでみてください。ローマの信徒への手紙の8章の31節32節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます、せーの。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか、と書いてあります。ちょっと飛んで35節も読んでみましょう。いきます、せーの。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、はい、まあ、そのいずれもね、どんなものもイエス様の愛から私たちを引き離すことはできませんっていうことですね。最初のところではこう書いてありました。神が私たちの味方ならば誰が敵対できますかって。無敵だって言うんですよ。神様が味方の私たちは敵がもうないって。まあそりゃそうですね、神様なんですからね、一緒にいる味方が。さらにその神様は御子をさえ惜しまずくださった方だって。だから全部イエス様の命さえ惜しまず私たちにくれるんだから、全部くださる方だって。誰がこの愛から離せる、誰も離すことはできないって、そう言ってるんですよね。さあ、だから私たちはこの方と本当に関係が深まっていくならば、それほど素晴らしいこと、安心なことはないですね。神が味方である、神が私たちを愛して、その愛から誰も引き離すことができない、こんなに心強いことが他にあるでしょうか。そうなっていくならば、もう私たちは恐れることはないんですよね。人生の雨が降っても、川があふれても、風が吹いても、でもイエス様の愛は私たちを離すことがない。神様が味方であることは決して変わらない。だから私たちはその中で固く立っていくことができるようになっていくんですよね。さあ、まあ、今日のところはくよくよ思うためのところではありません。あ、言われてみればあんまやってなかったなっていうことを皆さんに考えてほしいということではないですね。今日がまた新しい始まりですね。今日聞いたことを今日こそ実践に移したいと思うんですね。さっきも言いましたけれども、どうぞ後でメモ帳を取り出して、あるいは手帳を取り出して、あ、じゃあこういう応答をしてみようって、イエス様の言葉にこういうふうに答えてみよう、どんな小さな一歩でもいいですから、あれをしてみよう、これをしてみようって、その小さな一歩を書き留めて、ぜひ岩をね、岩の上に家を建て始めたいと思うんです。賢く家を建てるものになっていきましょう。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれで思い巡らしつつ、神様に応答の祈りを自由にしていただきたいと思います。まず今日は聞いて行う人になりなさいと言われました。どんな具体的なアクションができるでしょうか。まあ、ぜひ、イエス様に応答する、御言葉に応答することを実際に考えてアクションに移してみましょう。また、そのように、実際にアクションに移す人は岩の上に家を建てていくことになります。私たちには人生の雨が降り、川が溢れ、風が吹くけれども、その時も立っていくことができるようになっていきます。ぜひそのことを覚えて祈りましょう。またその 私たちを支えてくださる岩である方はイエス様ご自身主であるということですね。だから私たちはもう恐れる必要はないですね。そのことをよりもう一度確認して感謝を持って祈っていきたいと思います。他にもどうぞ自由にしばらく祈ってください。祈りましょう。